それではお祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ、主を心から賛美いたします。あなたの十字架の御父を今日も心からあがめて感謝をいたします。イエスの血で今週の私たちを守ってくださるように、今週さまざまな悩み、危険、罠、攻撃の中を歩むことが分かっている兄弟姉妹方の魂を十字架より流された御子イエスの血で守り、主よ、あなたが完全に整え、そして支えて導いてくださいますように祈ります。また神様、罪に悩む者がこの場にあるならば、どうぞ速やかに主の前に出て悔い改め、御子のイエスの血によって洗っていただいて、神様、たとえ私たちの咎や罪が火のように赤くとも、しかしそれを雪のように白く洗い切ってくださる御子イエスの血を神様信じ、そして感謝し立ち上がることができますようにとお祈りをいたします。十字架の上で流された子羊の血を本当に心から感謝して、今日の御言葉に移りたいと思います。主よ、どうか私たちが神様聖書から御言葉をいただいて歩んでまいります。私たちの月曜日から土曜日まではもうなんだか十分世の言葉と世の考え方でいっぱいに神様はなってきましたので、今日それをこの十字架の上にお流しして、そして主よ、あなたからの御言葉をいただき、主の聖なるお考えと聖なる御心を神様は受け取って歩むことができるように導いてください。右の方を打たれたならば、左の方を差し出すのがキリスト者であり、そしてあなたの敵のために祝福を祈れと言われる神様歩みが、私たちの主であられるキリストの教えであります。どうぞ神様、そうした世では語られない、世の中の考え方とは違う私たちに主の御心を教えていただいて、私たちが今日もまた御言葉から聖なるものとされて清められて立ち上がることができるように導いてください。こうした私たちの生き方、考え方は世の考え方とは違いますから、私たちは人を騙すもののように見えますが、しかし真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っていますと言わせる主の神様、確かな御言葉で私たちをどうぞ勇気づけてください。あなたはクリスチャンの考え方は間違っていないと、今日も神様、私たちの背後で神様支えてくださることを信じ、神様勇気を持って私たちがこの世界、この時代にキリスト者として立ち行くことができるよう御言葉を導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。メッセージ始まっていますけれども、昨日は今日ご司会をしてくださっている黒田執事のご子息、ご長男がご結婚をされた、その結婚式で本当に吉岡さんもご一緒に参列されて出席されていました。本当におめでとうございますと申し上げたいと思っていますし、実は私も声をかけていただいて、献身者の、黒田スタッフの弟さんに当たられますので参加をさせていただきました。もし地震や何かあって戻ってこれなかった、山梨から戻ってこれなかったら、今日の総額と司会と説教者がいなくなるけど、どうしましょうかって河原先生がご心配くださった。その時は菅谷先生が司会と総額とメッセージ全部してくださるんじゃないかなとか言っていう話を冗談で申し上げておりましたけど、冗談ですけど申し上げておりましたけどいやでも献身者多く立てられていますので心配はいらないと思いますが、本当に幸いなお式で感謝でした。今日は、おめでとうございます。今日 今日はニネベにも橋をという説教題のもとで御言葉を取り継いでいきます。聖書の箇所はヨナ書をお読みいただきました。ヨナという預言者のことを皆さんはもうよく知っておられるかもしれません。黒田スタッフも祈祷会でしたでしょうか、メッセージをヨナ書からしてくださったことがありましたし、ヨナというのが神様から召しを受けて、そして逃げ出した、そうした預言者であることが私たちはもうよく知っているかと思います。でもヨナがどうして逃げたのかというのが今日のメッセージの肝になってきます。ヨナがどうして逃げたのか、ヨナが主の御顔を避けて逃げた理由を少し思い巡らしていきたいと思います。証明を受けた、宣教師になれ、いやそれは怖いと思って、証明が怖くておじけづいて逃げ出したのではありません。あるいはその任命地がアッシリア帝国の首都ニネベだったから、ニネベはちょっと食べ物がなっていうことで、任命地が嫌で、その任命を受けた任命の教会が嫌で、任命を受けたその任命の場所が嫌で逃げ出したって、そんな単純な理由でもないわけです。例えばニネベに行けって言われて、ニネベにいるユダヤ人のために行けって言われたら、ヨナは喜んで行ったんですよ。でもその使命の任命のミッションの目的が、ニネベにいるニネベの人々の救いだったので、ヨナは主の御顔を避けてその召しから逃げたわけであります。それが今日お開きいただいている4章の2節に書かれています。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュに逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。災いをニネベに下すべき災いを思い直すから、私が行くと思い直してしまうから行かなかったというのが、このヨナの逃亡の理由だったわけであります。イスラエル民族である私はアッシリア民族とは関わりは持ちたくないと。で、彼らの祝福となるようなことは一生避けていきたいと。なぜなら私が語ればアッシリア帝国の首都のニネベは滅びずに、かえって祝福されてしまう。それがヨナが逃げ出した理由だったわけであります。ニネベが許せないんです。ニネベは祝福されてはいけないって思ってるんです。ニネベは滅ぼされなければならないって思ってるんです。これがヨナの思いでした。ヨナの目的はイスラエルを傷つける敵国アッシリアの滅亡であって、アッシリアの救いではなかったんです。このまま悔い改めずに、どうかこの地上から滅ぼされて消されてほしいというのがヨナの思いだったわけです。ところが神様の思いはその敵国の救いだったわけです。ヨナの願いと神の願いとが反対だったから、ヨナはその任命を無視してタルシシュ、つまりスペインへと向かったわけだったんですね。あなたはイスラエルに敵対する国とその人々を愛しているか、その救いを願っているか、 神はあなたの敵を愛していいのか。ヨナにはそれが問われたんです。あなたは教会に敵対する人々の救いを願えと言われている、その神の愛を受け入れているか。あなたはあなたに敵する人を神が愛するとき、ヨナのように怒っていないか。もう死にたいなんていうことを口にしていないか。今朝の説教では、そのように神が敵を愛してよいのかという言葉を私たちは聞きます。そしてヨナの憎む相手の命を神は惜しんでよいのかということを御言葉から聞きます。この当時の超大国アッシリア帝国の首都ニネベです。今でいうところのイラクの地域になります。この地域一帯にはもうとにかく優れた文化が花開き、アッシリアの後にはメディア、バビロン、新バビロニア帝国ですよね、バビロンからペルシャと帝国が栄えていったわけです。それだけでなくて、それらの国々はみんな軍事的にも強大な国家でありました。アッシリア帝国で有名なのは大きな図書館を彼らが持っていたことでした。その文化的な側面と同じくらい残虐さで名を馳せた国でもありました。文化的であって科学的であって、冷静に戦における残忍な戦闘行為を楽しむというのは非常に恐ろしい姿であります。もしそれがそういう人であれば、その人は大変恐ろしい人でありましょう。周辺諸国に与えたその恐怖心とその支配というのはよくよく知られていました。事実、北と南に分かれてしまったイスラエルの、北イスラエルの方を滅ぼし、イスラエル十二部族のうちの十部族を散らしてしまったのはこのアッシリア帝国でした。それは彼らアッシリアとその首都ニネベがヨナの説教で悔い改めたその約30から40年後、彼らの悔い改めた世代の次の世代の若者たちがイスラエル滅亡を試みたのであります。その残虐さは自分たちの歴史の記録にも自分たちで書くぐらいのことでありましたから、ヨナはこんなアッシリアを憎んだというのはよくわかることです。自分の同胞を危険にさらし、恐怖で支配しようとするアッシリアの首都ニネベ、それは潜在的なイスラエルへの脅威であります。そこへ神様が以前から預言者として活動していたアミタイの子のヨナに使命を与え、任命し、証明を授けます。その御言葉は、立ってあの大きな都ニネベへ行き、これに向かって叫べ、だったのであります。ヨナはこの飯の言葉を聞いてハッとします。悟るんです。神様は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、 恵み豊かで災いを思い直される方だと。これは私を使ってニネベを許すおつもりなんだなと気づく。それでヨナは主の御顔を避け、アッシリアのある東方のそのイラクの方角とは正反対の地中海を渡ってヨーロッパに行くそのスペイン行きの飛行機のゲートへ向かい、西の方へ向かって逃げて行くわけであります。実際は船に乗ったわけですが、その船に乗って地中海を渡るその途中で、そのスペイン行きの船が突然の嵐に巻き込まれて進まなくなってしまいます。それどころか船が難船し転覆するそんな状態になってしまう。ヨナはこのことから海へと自分を投げ込めと言って海に投げ込まれることになります。そうしますと海はなぎになったわけですが、投げ込まれたヨナを飲み込むために魚が作られていて、そしてそれが任命され、その魚の腹の中でヨナは祈りつつ悔い改めます。もちろん悔い改めたのは神の命令に逆らったという一部だけで、つまりイラク行きをスペイン行きに変えたということを悔い改めたのであって、ニネベを憎んでいることは改めていないわけですが、その魚はヨナを陸地へと吐き出し、ヨナに再び照明の声が聞こえてきます。ニネベへ立て行け宣言せよという三つの命令がヨナに下り、ヨナは西行きを180度改めて、ちゃんと東方のニネベに行くために立ち上がりますし、ちゃんとニネベ行きますし、そしてニネベに入っていってちゃんと声を上げて語るわけであります。ちゃんと三つの召しにそれぞれ全部従うけれど、悔い改めろとは語らない語らない、頑固なんだなと思いますが、40日したあと40日したらこのニネベは滅びるというその宣言をします。本来は40日したらこのニネベは滅びる、悔い改めて福音を信ぜよなんですが、ヨナはそこまで語らないで、40日したらニネベは滅びるとだけ宣言しながら町を回って行きます。半分だけの説教を聞いて、不思議なんですよ。それなのにニネベは半分だけのメッセージを聞いてちゃんと悔い改めるんです。そのメッセージが本当に短い中途半端な説教だったにもかかわらず、しかしその説教が落ちたところで波紋が落ちたところで波紋が落ちたところで波紋が広がっていき、そしてどんどんと悔い改めが広がっていき、地位の高いもの、大きいものと呼ばれる地位の高いもの、王様からそしてなんと動物たちに至るまで断食をして悔い改めるというような事柄がニネベ中で起きたことであります。何かを私たちがさせていただくことっていうのは大切なことです。たとえ人よりも上手にできなくてもです。たとえ小さなことしか僕にはできないなとあなたが思うようなことであったとしても、自分に任されていて自分にできることを自分らしくやれば、その影響はたとえ半分の説教であったとしても波紋のように遠くへ遠くへ広く広がっていきます。 本当にどっかで蝶々が羽ばたいたらブラジルで雨が降るとかイギリスで風が吹くとかそんなことですよね。私たちが主に委ねられ任されたことを人と比べて下手だからって言って諦めたりしないで、ほんの少しのインパクトであっても起こしていくならば、それは遠くへ広がっていきます。ヨナの説教はなんと3章10節を見ると、彼らは神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった、そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかったというような結果へとつながって行きます。ニネベの滅亡の予言は思い直され行われなかった。ニネベの救いがヨナのメッセージで起きたわけであります。ちなみにこのニネベ、アッシリアの滅亡はこのメッセージからなんと150年後のことです。紀元前620年だと言われていますが、ニネベの悔い改めはさっき言った通り30年40年続かなかったわけですけれども、しかしあと40日で滅ぼされるというその猶予はなんと40日のだいたい1370倍ぐらいですよね。150年も主はそれを遅らせてくださったわけであります。この神様の憐れみ、これ憐れみなんですよ。本来受けるべき罰を主が思いとどめられて、それをあなたから取り除かれるっていうのが憐れみです。憐れみです。主はニネベを憐れまれた。この神様の憐れみを目撃したそのヨナは途端に不愉快になります。まるで自分の応援する青い帽子のチームのピッチャーが打たれて打たれて、次の日の朝の新聞を見ても不愉快になる誰かさんのように、ニネベに下るべき災いが起きなかったことを目で見てヨナは途端に不機嫌になっていきます。本当はそのニネベの近くの山に座っているんですが、その特等席からあのアブラハムの時代に起きたソドムとゴモラに向けて神様が天から火を下し、そして物をすべて硫黄の火で燃やしてしまったあのソドムとゴモラの滅亡を見たアブラハムのように、ニネベの壊滅していく様子をテレビをつけるようにして画面の前で座って見ていたかったんです。でもそれはついに起こらなかった。ヨナが説教したからなんです。そして神様がヨナに語れと言ったからなんです。ヨナは怒ります。自分の敵を滅ぼさなかった神に向かって怒るわけです。自分の命をもうくしゃくしゃに丸めて神様に投げつけたいと思うほどにヨナは怒っていきます。神様はそのヨナに問われる。あなたは怒るのか。そしてヨナはさらに待って、ニネベでやっぱり何か起こらないかな、今度はニネベの中で何か起こらないか、疫病かもしれません、何かわからない、でも何か起こらないかとヨナは待ちます。その仮小屋を建てるんですが、山の暑さの中で今度は神様は唐ごまを作り、唐ごまに働くように任命をします。それでその唐ごまは突然大きく育ち始め、そしてヨナの上に影をもたらしますので、ヨナは大変喜びました。しかし翌朝早く神様は今度は虫をお作りになられ、 虫に対してある行動をするようにプログラミングをします。それはトウゴマを毒を持って噛むということです。そしてそのトウゴマは枯れます。枯れて乾き粉々になり崩れていくトウゴマを見てヨナは暑さに苦しみながらもう一度口にします。死んだ方がもうマシだと。そこに神様はもう一度問われる。あなたは怒るのかと。ヨナは今度は答えていきます。当たり前じゃないですかと。トウゴマっていうのはこのヨナにとっては自分が計画したことが思うようにいかなくて、そしてヨナにとっては孤独で仲間もいなくて理解者もなく、そして猛暑の中でニネベに対する怒りや憎しみ、思い通りにいかない悔しさで呼吸が浅くなっているところに向く、そこにその苦しみを和らげてくれるまるでオアシスか、あるいはまるで愛するペットのような存在としてヨナに届いたプレゼントでした。それがトウゴマだったんです。ヨナにとってはニネベの山の上で唯一そばにいてくれた自分の味方、それがトウゴマだったわけです。なのにその可愛いペットが、その愛すべき存在が自分の目の前で枯れてしまう、虫に噛まれて死んでしまうということが起きます。ヨナはそれを深く惜しみ、寂しく思い、悲しくなって、その悲しさを持って自分を癒してくれるそのトウゴマ君がいなくなったこと、存在しなくなったこと、乾いて消えてしまったことを嘆いて行きます。その物質が水分を失い、細胞が死に、朽ちて粉々になって、そしてシロッコと呼ばれる熱い風に吹かれていなくなっていく。主が問われたのはその時だったんです。あなたはトウゴマが消えて傷つき怒るのかと。それが当たり前だとあなたは思うのか。ヨナは当然ですと答えます。すると主は答えられるわけです。そのペットはあなたが苦労して作ったのか。いいえ、そのペットを育てたのはあなたか。よくよく考えてみたら違う。いいえ、あなたがトウゴマと共にいた時間はどれだけの期間だったのか。一緒にいた期間はわずか一日にも満たないほんの数時間の出来事です。そしてトウゴマとの思い出もよく考えたらそんなに多くはない。なのにトウゴマを愛していなくなったトウゴマのことを悲しんでいる。確かにその気持ちに偽りはないことだろう。ニネベは私の子なんだと。ニネベだって私の子なんだと主は言われるわけです。私が育てたんだし、今おかしくなったのは事実で、今や残忍な加害者側なのも事実だ。それは見逃せない。悪を行う人というのは一時的に栄えても必ず滅びることになっているから、そうした裁きが彼らを待っている。だけど私は悔い改めてほしいんだ。私が宣教師を送ったのはそういうわけだったんだ。ヨナ、 預言者エリアが天に引き上げられ、その後立った預言者エリシャが死んで国葬のような葬儀を受けて葬られた、その次に立った預言者がヨナ、あなたじゃないか。もちろんあなたは完璧な宣教師とは違う、そもそも完璧な宣教師っているのかどうか分かりませんが、でもあなたが行けばニネベの命は長くなる。預言者というものが何かをすれば、その神の言葉は何かをせずには折れなくなり、何かが起きずにはいられないからだと主はヨナを用いたことをここから明らかにされるわけであります。昨日結婚式に出席をさせていただきましたけれども、その式の説教でその教会の牧師先生が、幸せな結婚生活を送るあいうえおということを語られました。あいうえおのおは、相手がおっと喜ぶことをしてあげるっていうものだったわけです。絵まできちんとしてたおはね、おっと思うことをしてあげることですって言ってお話になられたんで、おっと思わせることでえって驚かせるのは良くないですよとかっておっしゃっておられました。でもそのアイウェオの一番最初のあは、相手のことを諦めないというものでした。この人はもうダメだとか、そんなふうに思わないことですっていうふうにして語られたことを聞かせていただきました。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と多くの家畜がいる。神様は諦めておられないんです。あなたは山の上から眺めて、神の日が降って、彼らニネベとその王がたとえ悔い改めたとしても、水分を失い細胞が死に、朽ちて粉々になって風に吹かれていなくなることを願いました。そうなってしまえばいいと。そしてそうならなかった時に怒りを燃やした。どうして早くあのアッシリアを、あのニネベを、あの団体を、あの人を滅ぼしてしまわないのかと。でも主は語られます。彼らが消えていなくなることは私にとって苦しいことであることを知りませんかと。ええ、確かにおかしい。確かにあなたの憎む国だけれども、私は彼らのところに宣教師が行って、彼らが悔い改めて生きてくれることの方を望みます。それが私の願いで、あなたの願いとは違うけれど、神はあなたの敵を愛してよいのかという説教です。そんなふうに私たちがそれほど大切と思っていない相手のために祈れと言われるときに、私たちは本当はそのまま素直に従うべきなんですが、どうしてですかという質問をしてしまいます。何時の敵を愛せよ、敵のために祈れ、どうしてですかと。あなたの望まない国の人々、県の人々、 望まない種類の人々に宣教せよ、手を伸ばせ、どうしてですか。働き手を送り出せ、どうしてですか。あなたがそこへ行け、どうしてですか。どうして自分以外のものを愛さなくてはなりませんかと私たちは聞いてしまう。その答えは、神様は、それは私が愛だからですとお答えになられる。神は愛です。私は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直す神だからです。どの肌の色の人であったとしても、どの民族も、どんな過去を持った人々も、悔い改めるチャンスも、神の憐れみを受けるチャンスももらうべきだと私はそう思っているからですと主は言われるのであります。本当ですかと鼻息を荒くして思うあなたに、主は思い出してみたらいかがですかと問われるでしょう。思えば、私たちもその情けと、その憐れみと、その柔和さと、その恵みと、その災いの思い直しで今やっとここにいるからであります。それなのにいつの間にか私たちの祈りは、どうか罪人の私を憐れんでくださいと祈る、胸を叩く祈りから、いつの間にか、主よ、私が彼らのようでないことを感謝しますという祈りに変わってしまっている。そして彼らのような人たちは、憐れみを受けなくても構わないのではないでしょうかと、そんなことまで思うようになってしまっている。けれど、義とされるのは、胸を打って目を天にも上げようとせず、主よ、罪人の私を憐れんでくださいと悔い改める方であることを、私たちは聖書から分かっているのではありませんか。兄弟姉妹、もう一度思い出すことであります。主イエス・キリストが、あのニネベを許したのと同じ愛で、あの十字架の上で父を、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか右も左も分かっていないのですと祈られたのは、兄弟、あなたのためだ、姉妹、あなたのためであったのであります。おととい、長距離の運転をすることがあって、で、私が文通を通して信仰に導かせていただいた、主が働かれたんですが、そうした東京におられる求道者を、こういう時期ですから自動車で訪問をいたしました。東京の西側かなって勝手に思ってたら、実は東側で東かって思いましたけれども、そのところを訪問して、そして私、一泊の群れのお働きをさせていただいていますので、一泊東京教会をその後、こっちは西なんですけど、車で訪問させていただきました。その途中、大きな川のそばを走っていきました。春のうららのです、隅田川のそばを走りながら、名のある橋がいくつもかかっているのを私見たんですね。それを順番に見ていきながら、 バカにしないで聞いていただきたいんですが、当たり前のことに気づきました。それは車っていうのは橋がないと川を渡れないんだなって気づいたわけです。橋を渡らないとあっち側の岸からこっち側の岸に来ることってのはできないんだなっていうのを気づかせていただきました。そしたら私運転しながらだったんですけど、キリストは救いの橋ですという、そうしたお声を聞かせていただきました。誰も私を通してでなければ父のもとに来ることはできませんと書かれている通りであります。キリストの橋は架かっていると、そう思わせていただきました。どんな人たちに対してもです。渡らない人がきっと多いんだと思います。なぜならその橋の入り口は狭き門だからで、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広い、しかしそうした命救いに至る門は小さく、それを見出す者は稀であると言われる通り、その橋の入り口を言われても入る者も少なければ気づく方も少ない、そのような中でそれでもキリストの橋はかかっているって気づかされたことであります。使わされたヨナにその橋の入り口の場所を教えてもらい、そこを渡れと言われ、信じる者が救われる。途中で向こう岸に届かない橋をいくつもかかっているところを渡っている者はキリストの橋へ来ればそれでいいわけであります。そんなことを思わされながら、主のさらなる語りかけ、身思いを聞かせていただく。もしあなたの教会で怒りを持って他人の滅びを望む人がもしいるなら、こう伝えなさいと。キリストは救いに至る橋なのである。なぜ今橋を燃やすのかと。あなたは渡れたのに、なぜその橋を燃やして消してしまうのか。あなたもそこを通って今があるのに、あなたが憎んでいる愛せないその人々も橋を渡るべきではありませんか。どうして橋をキリストの救いをあなたが奪ってしまうのか。どうかまたもう一度救いの橋を架けてください。ニネベにも橋を架けてください。そしてその橋を残してください。あなたの敵である方が渡れる橋を残していてください。お祈りをいたします。御座におられる天の父なる神様、聖なる主よ、あなたの御名を心から褒めたたえ、あなたの聖なる御思いが私たちの思いと異なるとき、どのようにすればよいか、主よ、御言葉を通してあなたが導いてくださったことを信じ感謝をいたします。私は破れ口に立つものを探したが見つからなかったと、主を悲しませた私たちであります。しかしどうかその裁きが入り込むその破れ口にこの教会、私たちが立ち、その破れに対して主イエスキリストの福音の救いをもって破れ口を塞ぐものとならせてくださるようにと祈ります。また川となってこちらからそちらに行くことはできない大きな淵があると言われるそのところに橋をもう架けるような宣教の働きを主よあなたが祝してくださることを祈り、この教会が宣教をまた福音伝道を 続け繰り返していくことができるようにしてください。どうか橋を燃やしてしまうようなことがありませんように、主の憐れみで私たち一幕教会の集うものすべてを満たしてくださり、この世へと送り出してくださるようにと祈ります。もし私たちが乾くことがもしあれば、どうか御霊が我らの腹の内よりあふれる泉をもってもう一度潤し、キリストの愛と憐れみで潤し続けてくださるように、この水から飲むものは決して乾くことがないと言われる主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。